はい、皆さんこんにちは。しげちゃんのドリームラボ、パーソナリティの私、衆議院議員重本守と
アシスタントのドクトル慶華です。
はい、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、慶華さん、今日で152回目でございます。
そうですね、
はい、
頑張りましょう。
頑張ってまだまだ続けていきたいと思いますが、はい、今日はですね、慶華さん、この週末ですね、
はい、
やっぱりワクチンのその接種、
はい、
これ大阪でも東京でも大規模接種会場もこれ運用が始まりましたし、
はい、
まあ、京都にも供給が十分なされてきましたので、
はい、
いろいろなそのワクチン接種会場にですね、
はい、
ちょっと足を運んでみたり、あるいは実際ワクチンを打った方のお話なんかもね、
はい、
聞いてきましたよ。
はい、あ、そうですか。
慶華さんの周りどうですか、ワクチン打ったでという人。
はい、私どもも後期高齢の患者さんが、うん、もうぼちぼちワクチンを接種された方、1回目をしたという方が出てきてますね。はい、
私もね、昨日ね、山科でちょっといろいろ取材をしておりましたら、
はい、
後期高齢者の方ですけども、2回終わったっていう人初めて会いました。
ああ、そうですか。
はい、で実は京都市にはね、65歳以上のご高齢の方は41万人
い
らっしゃいます。
はい、はい、
で在宅の高齢者がそのうち39万人ですね。だからこれ2回打たなくちゃいけませんから、
は
い、その41万人の1人2回ですから、82万回をなんとか7月中に終わらせようというのが大きな戦略ですね。
はい、そうですね。
あるね、東山区にある病院に行ってきたんですけどね、
はい、
これ久野病院と言いますけれども、
はい、
まあ、ここの久野先生とお話をしてたら、
はい、
日曜日は普段病院お休みですが、
はい、
ここはもうワクチン接種にやっぱりみんな頑張って、
はい、
この病院に通う常々の患者さんのみならず、
はい、
まあ、地域の方々にもこれ門戸を開いて、
はい、
どんどん来てくださいと、
はい、
で今薬剤師の事務長さんが一生懸命これ予約計画を作っててね、
はい、
これはもう1500とか、さらには2500といった数のですね、予約の計画を立ててくださってますね。
ああ、すごいですね。
は
い、
で、これは病院のパターンね。
はい、
診療所にもね、こう何件か行ってきたんですね。
はい、
そうすると、立派な先生がいらっしゃいましてね、
はい、
いわゆるプッシュ型ですよ、プッシュ型。
はい、
もうカルテ見て患者さんにこっちから連絡をして、
はい、
で何月何日来てもらえませんかと、ワクチンが、はい、入荷されそうですと、
はい、
っていうふうにもうその国民が市民がかかりつけ医に連絡するまでもなく、かかりつけ医からね、普段こう見ている患者さんをこう連絡しているというパターンもありましたね。
はいはい、
でもこううまくいってる話ばかりではなくてですね、だから予約をせっかくもらったんだけれども、
はい、
10月だと、
はい、
っていう方もいらっしゃって、
はい、
でいろいろこう取材をしてたらですね、まあ、結局その方は別の病院で、
はい、
7月中にワクチン接種が済むようになったりですね、
はい、
まあ、あるいはその先生方の運用にもいろいろあって、久しぶりの患者さんを断るとかね、あれ家族を断るとかね、
はい、
あるいはそのできるだけ普段からもう近しく、ついこの間見たばっかりの患者さんに絞ろうとするような声も、まあ、正直聞こえております。
はいはい、
ただこれはね、やっぱりその診療所ごとにいろいろなお考えの先生方いるんですが、
はい、
じゃあ京都府医師会としての考えはどうかというと、
はい、
そこはやっぱりもうこの際かかりつけ医として普段健康を見ている市民に加えて、
はい、
そのご家族または親族などもね、
はいはい、
まあ、その患者さんを通して信頼があるものとしてね、
はい、
どんどん来てくださいよっていうのがですね、
はい、
医師会のお考えだというふうに聞いてますから、まあ、予約段階でね、目詰まり感があるっていう話は、 当初ありましたけれども、
はい、
まあ、今申し上げた通り、かなり予約も接種も進んできたなというのが、はいはい、この同日月と地元で取材をしてた感触ですかね。うん、
はいはい。
うん、
まあ、私もなんとなくその、今まで見てる人、もしくは、今近く、に来てくれた人、うん、っていうのっていうのは、これカルテっていう問題があるので、
うんうん、
カルテ作業が結構これも実は手間がかかるもんなので、
うんうんうん、
そこの部分でそれをたくさん受け付けると、うん、その負担が大きくなるっていうのはちょっとなんとなく理解うん、できる部分ではありますよね、
うん、
そのシステム上の問題ですけど ね、
ね、うん、そうです ね、 でね、そのシステム上の問題はですね、
うん、
我々自由民主党としては、うん、データヘルス改革をやってね、
うん、
実は京都大学出身 の、 先生にもその何年も前から電子カルテを提言されている方がいて、
ええ、
電子カルテがそのどの診療所で我々がお世話になってもどのお医者さんにも等しく、例えば重本守の電子カルテは見ることができますよっていうふうになればね、
はいはい、
これまたすごく効率が上がることになるし、まあ、そのためにマイナカードと健康保険証もこれ一つにしていくし、どんどんどんどんデータヘルス改革もやっていきたいなというふうに思ってます、
はい、うん、そうですね、
う
ん、
それとね、もう一つやっぱ現場回っててね、必ず言われたのはね、
はい、
その日の丸ワクチンはまだなんですかと、
はい、
うん、という話を聞いてます
、ね、これは私も、うん、期待するところでなんですけど、
期待、そうなんですよね、期待に応えられてないのが現状でしてね、
はいはい、
今日も朝7時45分の朝早くからですね、このワクチン開発生産体制強化戦略っていうようなことが、はい、これ自民党本部でこれ議題になりましてね、
はい、
でいろいろお話を聞いててね、
はい、
だんだん頭の中が整理できてきたんですけど、
ええ、
まあ、厚労省からのお話によるとですね、
はい、
やっぱり日本のメーカーはその、はい、まあ、どちらかというとその国内市場を見がちであると、
はい、
だからワクチンが今回必要としている感染症というのはこう世界中で流行っているもんだから、
はい、
その結果として日本というのは感染症の数諸外国と比べて少なかったですよね、はい、
そうですね、
でも世界ではこれだけの騒ぎになっている、だから
はい、
その常々海外の市場を見ながら、
はい、
その海外市場でその売れるワクチンとかお薬とかっていうものを、
はい、
目がけて、
はい、
お薬を作っていくという体制を、
はい、
あるいはそういったマインドを、
はい、
創薬メーカーにもっと持っていただけるような、
はい、
国の後押しがなければならないというのが、まあ、分かりやすく言うとそんなことでした。
うん、
うん、まあ、そのためにはね、もうやらなくちゃんことが山ほどあってですね、
はい、
この番組あと20秒なんで伝えきれないんですが、
はい、
日の丸ワクチンの開発に向けて、
はい、
間もなく、閣議決定も予定しておりますので、私もね、はい、自民党の厚労族としてしっかりと頑張っていきたいと思います。
国会もね、頑張ってください。
そうですね、あと一つくないですけど、
はい、よろしくお願いします、
はい、ではまた詳しくは来週またお伝えします。
バイバイ。
バイバイ。